ジオもっこもこパレード。
さあ、始まりました。レンガオリオの女子大ラジオさというわけでですね、今回もですね、前回に引き続きファミリーレストランガストから、ガストじゃないデニーズから、お送りしております。今回のお相手も私レンガオリオと、
ソロトブリビング福島と
今村です。
はい、というわけでですね、ウェイトレスさん の, あの注文を繰り返す声と一緒に自己紹介させていただきましたけども
そうですね、
デニーズでやっております。
接客が素晴らしい。デニーズは
いつになったらね、雑音が入らないところでラジオができるんだろうというのはありますけども
そうですね、
まあ一番いいの自宅とかじゃないですか、ね、
そうですね、なかなかね、あの出先でね、みんなが集まった時にやろうかみたいな感じになっちゃうことが多いんですよね。
ピンポン、
ピンポンはね、何か意味があるわけではありませんこの番組にはね、関係ない。
正解してないです
さあ、というわけでですね、私レンガ堀尾とね、芸人の福島君と、そしてあの、はい、オズぜひで、まあ、一緒にね、番組盛り上げてる今村さんとね、今村さんはだから、そうあんまり、ね、自己紹介的なのもしてもらってなかったんだけど、まあ、20代半ばの、
そうです、20代半ばって言い方
で、何歳？
25です。
25歳の、なんて言ったらいいんだろうね、見た目はなんて言ったらいいんだろうね。
見た目は大人、
中身は子供
みたいな、
なんて言ったらいいんでしょうね、なんか、
なん
です
かね、
おしゃれだよね。そう、最初見た時はおしゃれだなっていう。
やった。
やった。
声低くなった。
本音がやった、ね。
でも確かに本当に、なんすか、ビレバンとかで働いてそう。
ああ、うん。あとはあのバンライブハウスで働いてそう。
受付とかにいます。
これはね、実際やってましたから否めないけどね。
なるほどね。
そうですね、
ピアスショップで働いてそうですね。
あ、でも私ピアス1個も開いてないんですよ。
すごいね、開いてそうだよね、でかいの開いてそうだよね。
拡張とかね、しそうだったんですけど、しなかったです。
なんで
しそうだったけど、
なんかあの高校生の時に開いてたんですけど、友達になんかピアス開いてそうな人が開いてるのって面白くないよねって言われて、なんかピアスしてない方が面白くないって言われて、じゃあやめるわって言ってやめました。
何それ、その友達の発言も
でもそれ確かに逆ありました。僕空いてなさそうだったから開けたみたいなところ
。お前めっちゃ空いとるもんね、
はい、
意外と、ね、いくつですか。
1,2,3,4,5,6 個空いてます。
あ、
はい、
なるほど。
なんで開けようと思ったんですか。
なんか専門学校の時にやっぱりあの高校卒業して開けてる子がいっぱいいたんで、周りにで、なんか周りが女の子ばっかだったからっていうのもあるんですけど、開けてる人がいっぱいいて、だからなんか俺はなんか開けそうにないキャラクターだったし、このまま行くと女子に女子に寄ってってしまうなって自分が思ったので開けました。
女子に寄らないように開けたんですね。
ちょっとでもイカツポイントを加算しようと思
って。でも開けた、今いっぱい開けてることによって女子っぽいけどな、はい、
なっちゃいましたね、結果的に、
はい、結果的になんかピアスの形が悪いですよね、多分。そうそうそう、こういうのがなんか輪っかっぽいやつ、
女子っぽいね、
女子っぽいですね。
そうすかね、
バンギャの耳って大体こんなんだよね。
あ、こんな感じです。でもなんか私の知り合いのパンクスはなんかこういうバンギャとかがよくしてる、バンギャの人に悪いんですけど、それはねパンクスの人に文句言ってほしいんですけど、こういうリング状のやつ、はい、あのピアスをしてる人とは絶対に仲良くなれないって語ってて、パンクスはね、なんかありきたりだかららしいですよ。なんか私はああいうの可愛いなって思ってたんですけど、なんかパンクスからしたらなんか面白くないみたいな感じらしい。
どういうのがいいんだろう、
わかんない。ボディピアスが楽なんですよね、取る必要がないから、ね、このままつけたままでお風呂でガーって洗うだけなんで取れないし、
でもニット脱ぐとき引っかからない。
あ、ニットとかはあれですけど、まあ、尖ってないんで僕のやつは別に引っかからないですけど、たまにメガネがのつるが引っかかることは
あるみたいな。
痛ってなるよね。あとさ、なんか耳かゆうと思ってガッてやったら、あ、ピアスつけてたってない？
ありますあります、
ね。
俺も昔開けてたけど今も全然、一時拡張してたけど、
そうですよね、
もう全然
一時開けてましたね。
もう今穴のみって感じですよね。穴のみ塞がってます。
そう、多分もう後ろのこっち側はもう塞がってる。
なんでつけたりやめたりしちゃうんですか。
ブーム
そうですよ、ブームもありますよ、ね、その中で。
なるほどな。
とか、たまたま人からピアスもらったりとかで、つけてみようみたいな感じでつけてたりとか。
そういうのありますね。
私はなんか産んだりとかしてめんどくさいっていうのもあって、その友達の意見もあってやめました。めんどくさかったですね。夏が大変だったんですよ。あの開けたのが春だったんで、まだ安定しなくて、
ボディーピアス、本当のへそピーとかさ、ああいうのは興味なかったの？
なかったですね。
そういうのはちょっと、ね
ないの、こう乳首にギャーってやるね。痛そうだよ。
でもなんか友達空いてる人います。
そうだよね。すげえ。へそピーですらめちゃ痛いらしいからね。
あ、そうなんだ。
だって皮一番薄いって言うじゃないですか、へそって。
やだよね。ガンって入れてるもんね。あとベロとかね。
ベロ。
ベロ空いてる子いっぱいいます。ね、なんかしかもなんか自分でやったって子結構いて。
うわ、ようやるわ。
ようやりますよね。
あんなのさ、耳だってさ、しばらくはさ、固定っていうか、あの、なんていうのね、外さないとかさ、するけど、ベロなんかどうすんの？
ね、物食べるし、飲むしみたいな。
間違いない。
ね、感じですよね。
あれってさ、刺してるだけのピアス、キャッチャーあるの？ベロって。
あ、キャッチャーありますよね。
キャッチャーありますけど、そのボディピアスみたいにその反対側が丸っこく、
だからそれぐらいだよね。嫌じゃない？万が一取れて飲んじゃったりした
ら。確かに
口の中だから何があってもおかしくないよね。
僕はあの こっちのやつは邪魔にならないように、あのなんていうんですか、平た
い
キャッチになってます、
はいはいはいはい、あの釘みたいなやつでしょ。
そうそうそうそう、
へー、そんなのがあるんです。
平たいのにこうバーがついててボールがついてるみたいですね。はいはい、
工具みたいですね、なんか。
そうです
ね。もうでっかいの入れよ、開けようよ、福島君の。イベントでやろうよ。
ピアスを拡張する会
ですね。拡張しよう。
はい、もうあのいるじゃん、向こうがもうこうやって見える。
あ、見える人とか、なんかレッドブルとか入る人いますよね。
マジっすか。
やろうやろう。
いや、そこまでやったら僕ちょっとさすがに。
テレビ出れる、逆に。
いや、どんなテレビの出方なんですか。
それで出ますよ、レッドブルが耳に入りますって言って、
オズデヒタモで100まで出るよ。
見てくださいって言って、へーで終わるかもしれないけど、
いや、怖いですね、そこまでやるの。
いろんなものを耳の穴に入れてみようの回みたいなのができますね。
どの回なの？
でも実際やっぱああいうのハマりだしちゃうとね、あのインプラントってだけ、あの体に金属とか入れちゃう人とか、あのなんかね、このなんちゅうの、首の下あたりにさ、でっかい丸の
入れたりとか、手の方とかに角とかね、角とかね、
あそこまで行った時にさ、もうちょっと冷めたりしたらどうすんだろうね。その時は入れたいとかさ、かっこいいと思って入れると思うんだけど、なんか洋服もそうじゃん、これかっこいいと思って着てるけど、なんか急に冷めてさ、これちょっともう着ないなみたいな、
ありますね。
あんな体に金属入れてさ、どうすんだろうね。
どうするんでしょう、ね、
あれ取れるんです？
いや、取れないと思います。
そうですか。
埋め込んじゃうわけですし、
手術はとかして、まあ、すればっていう感じだろうけど、入れてもしたけどね。
あと、あのヘビにピアスって映画あったじゃないですか、
はいはいはい、
あれであ
のスプリットターン、
そう、うん、スプリットターン怖いですよね。
あのベロを二手に分けるや
つね。そうそうそう、ヘビみたいに分けるやつ、怖いですよね。
あれ怖いよね。
あれやる勇気はないですね。
そうです、下切ったら死ぬんじゃねえのかって私は思ってますから。
そうだよね、下髪切るとか言うのよね。すげえな。
あれ怖いですね。
ああいう人たちってそういうこと根掘り葉掘り聞かれるの嫌がるな。
どうなんでしょうね。
なんか多分好きな人同士で話してるのはきっと楽しいんでしょうけど、私たちみたいな感じの人から聞かれるとめっちゃ嫌だと思います。
好奇心だけですね。うん、でも好奇心しかないよね、あんなのね。
でもなんかその自分の好きなカルチャーについて聞かれたら、うん、あの話したくなるのがオタクってもんじゃないですか。
あ、そうです。
ピアスとかそういう系はちょっと分かんないですね。でも聞かれたら嫌なもんなんですかね。うん、
難しいね。
物
があるだけだからじゃないですか。そこになんかさ、はい、ストーリーなんかさ、アニメとかさ、ドラマとかはストーリーがあってそれに入り込むんだけどさ、ピアスとか物があってさ、つけてからがストーリーじゃん。
あ、いいこと言いますね。
いいこと言いますね。名言、つけてからがストーリー。
ストーリー。
つけてからがストーリーだから、はい、そこに対してちょっとデリケートなのかね。
あ、なるほどな。そ
う。だって人それぞれっていう、
確かに
部分もあるんじゃないのかな。入れ墨とかは入ってないの？
入ってないです。もうさっき言った通り、なんか後悔したらどうしようっていうのがあって、だから本当になんか安室ちゃんみたいに、なんか息子の名前とかをもう絶対に揺るぎないものを入れてる人はすごいかっこいいなって思うんですけど、なんか自分の中の揺るぎないものっていうのがまだ生年月日ぐらいしかないので。
なるほどね。
そう、やっぱりそういうのが好きで生年月日をやっぱ入れてる人とかもいるじゃないですか。でも私は 自分の体にそれを入れてもなんかどうやってもかっこよくならないなと思うので、だからかっこよく入れてる人はすごいと思うんですよね。本当にただ自分にはセンスがないからやめとこうと思ったっていう感じで、センスあれば入れてたと思いますよ。
ピアスもそうだけど、タトゥーも入ってそうは入ってそうですね。
入ってそうですね。
入ってないですね。
ワンポイントぐらいね。
だからもう本当にやめといてよかったなって思ったタトゥー入れ墨が、高校の時に手首の周りに切り取り線を入れようかなって思ったんですよ。切り落としちゃうとみたいな。いやめっちゃキモいじゃないですか、考えたら。
まあ中二病だよな。
中二病ですよね。そうだから、
あともうそれ見た瞬間一発で、あ、メンヘラだなって思います。
思いますよね。だから本当にメンヘラとかじゃないんですけど、本当になんかそれぶってたんですよね、きっと。だから本当に入れなくてよかった。そう、
メンヘラ憧れ。
確かにな。なるほど、それは怖いですよね。
私顔がメンヘラっぽいって言われるんですよね。これは本当に、まあ、これは本当にムカつくんですよ。なんかこうやって言われるんですよっていうのは、言われたい願望っていう話をさっきしてきたところなんですけど、これはマジで嫌なんですよ。お前は私の何を見てメンヘラだと言っているんだっていう話なんですよ。
まあ、話したらメンヘラっぽくないよね。
そうですね。
めっちゃ明るいですよね。元気に生きてますって感じ。
ただ何も知らずに歩いてるだけで、服だけ見たらメンヘラなのかなって思われ
た。いや私本当にだからそうやって思われないように極力地味な服装してるんですよ。
その地味な服装もそうなんじゃない？
ああ、逆に。
あれか、ゴスロリとか。
いや、確かに卒業に寄っちゃうと手伝っちゃうとこはあるのかもしれない
ね。あ、てかそうか、地味だから余計そうやって見られるのか。派手な方がいいんですかね。
いや、どうなんでしょうね、それは。
まあ、T シャツに、はい、さあ、ショートパンツにローラースケートとか履いてたら思えない。
ローラースケートでどうしてるんだみたいな。
そう、そんな子には
毎日楽しそうだねっつって。
そう。
あれですか、キックボードとかで行った
りする。そう。
ホッピングとか。
そう、ちっちゃいです
ね。ホッピングは移動に使うにはちょっと持ってこれないですね。
ちょっとね、あれ楽しい
です、ね。今年の夏流行らす？ホッピング女子。
ホッピング女子。楽しいと思いますよ。
楽しいは楽しいけど、みんな飽きるだろうな、
そうですね。
すごい体力使いますからね、あれ ね。めちゃめちゃ疲れます。
フラフープが流行らなくなった理由って、イネンテンっていうぐらいですからね。
あ、そうなん
だ。イネンテンの恐れがあるって言われて流行らなかった。
あんまりこうやってぐるぐるやりすぎると。
はい。でも、そんなことはないんですけどね。眉唾なんですけどね、実際には。
そんなことね、怪しいわ。
まあ、そういう見た目、そのピアスの件もそうですけど、見た目がそのなんですか、恋愛事情にこう絡んでくることってある。こういう風に見える。人は見栄えがなんか8割とかって言うじゃないですか。見た目が8割みたいな。
言いますね。私の場合は本当にだから、いわゆるなんか、なんだろう、メンヘラが好きな男みたいなのが
寄ってきちゃう、
そうっていうのもあったんですけど、でも実際私話すとメンヘラじゃないんで、あ、こいつ意外と自己肯定感あるぞと思って、自己肯定感の低い女を求めてた男は去っていくんですよね。
なるほどね。
意外とこいつ明るく生きてんなみたいな。
なるほど。私なんてどうせダメだみたいな子だと思ったら、
そう
違うわけだ。
意外とこいつめちゃめちゃエンジョイしてるみたいな感じで。あ、
中身と見た目のギャップね。
そうですね。
なるほどな。
なんでしょうかね。多分ね、前髪がいけないと思うんですよね、パッツンだから。
パッツンも、
ね、分けようかな
今。分けてるラジオなんですよ。ラジオなん
ですよ。おもろいな。
いや
今の行動も
急に分けて、どうすかっていう顔しましたもん
ね。どうすか
じゃあモテるかモテないかで言ったら自分ではどっちだろう。
でもモテない方だと思います。モテる人が周りに多いから、別に私は普通かなって感じですね。
影が薄れちゃうみたいなことですか。
何ですかね。でも本当に、でもモテないんですよっていう女もいやらしいじゃないですか。人並みですね。
でもなんかそれはでも本当ありそうだね。それで近寄ってきた人が、なんか
思ってたこと違う
っていうのはありそうだね。
でも実際そうやって自己肯定感の低いのを求めてた男にモテてるのって、実際モテてるって言わないと思いますけどね。
まあね、自分の思い通りにできるって思ってきちゃって、
手ごめにできる女を探してただけの男に引っかからなかっただけの女ってことですから、モテてないですね。やっぱモテてなかった。
今1行が長かったね。
僕よくメンヘラホイホイって言われます。相方にも言われますし、
育成する方ですか、
同級生にも言われます。両方ですね。もともとメンヘラの種を持ってる子が寄ってきちゃって、花が咲いちゃうんですよね。それが。
なるほど。
それ なんか理由は何の、
理由は何なの。僕それ分かってたらちょっとホイホイしたくない。
言うこと聞いてあげるってこと。
なん でしょうね、なんかだいたいそのわがまま聞いちゃうタイプなんですよね、結構、
はい、で最初に聞きすぎちゃってどんどん相手の要求がエスカレートしてのタイプじゃないですか。でどんどん答えられなくなって、なんで前はどうしてくれたのにみたいな。
でもなんかあれなの、ホイホイパターンと育成パターン、
はい、
ないの、その今までちゃんとした子はいないの、
ちゃんとした子ですか、
自立してて
でも恋愛してる女なんて大体メヘラじゃないですか、
うん、
おほほほ徐々に治っていった子とかはいますけど、ね、
はい、いいパターンですね。
そうですか、
え、依存するタイプ、恋愛は
僕自身ですか、
僕自身
しないタイプですね、
依存されちゃうタイプ、
はい、そうですね、どっちかというと、うん、はい、
でもさ、突き放すじゃん、どっちかって言ったら
突き放しちゃいますね、
なのに依存、あ、でも突き放すから依存しちゃうのか、
余計に、
優しい時は優しくて、は
い、依存させるタイプですね、それはね、
もうこうなんか、自分の中で、2人ぐらい人間がいるんじゃないかと思う時があって、もう、LINE が来たらすぐ返して、ずっと会話しちゃう時もあれば、全然来て、見たと思って、そのまま閉じちゃうこともある、
はいはいはい、
そういうのが良くないんでしょうね、
もう気分屋って、
気分屋ですね、本当に
良くないですね、これは、
うん、よく言われます、
ちょっと育成ポイント、ね、今2ポイント加算されましたけれども、
ね、そういうポイントがある、
ね、ポイントがありますね。
その今村さんはどっちなの、はい、その依存しちゃうの、
依存ですね、
依存しちゃう、
依存ですね。いやでもさっきその恋愛する女はみんなメンヘラだって言ったけど、まあ、それはなんかすぐを最大限に大きくしただけで、まあ、どうしてもやっぱり、うん、ね、好きな人のこと好きだとそうなっちゃいがちだよねっていうのをめっちゃ誇張した表現だったんですけど、まあでもね、やっぱり好きな人に相手されたいじゃないですか。
ああ、
うん、から
彼氏だって優しいですよね、話聞く限り
めっちゃ優しいです、
ですよね、
めちゃめちゃ優しいです、本当に優しいんですけど、でもちょっとたまにサイコパスかなって思う時
が、あるんで、なんで、
なんでですか？
もうだから喧嘩した時とかに本当に、あの優しかった彼はどこへっていうぐらいに表現みたいな。
そうなんですね。
もう分かった。じゃあいいよ。うん、じゃあ、うん、そういう風なんだね。うん、あ、じゃあもういいからバイバイみたいな。って
その怒り、怒りポイントはどこなの？
そうですね、そんな感じで怒るんだみたいなことですか、結構、まあ、怒らせてしまって当然だよねみたいなことで結構怒っちゃうんですか。
なんか私がとりあえずなんか向こうのなーなーな態度に私が怒るっていうのが大体喧嘩の原因なんですけど、で私がもう怒りが収まらずにずっと言ってると向こうがまたこっちに切れて、もうなんか、あ、そういう風なんだみたいな、なんか僕はこうしてるのにみたいな、君はそうなんだへーみたいな感じになって、もうなんか怖いんですよね。だから、
なんだろう、構ってくれないから怒るみたいなこと。
私ですか？
逆、彼氏が、今村さんが彼氏がこうやって言ってるのに、そこに対して構ってあげないから彼氏がいじけるってこと。
あ、そうじゃないです。なんか、うん、本当に、なんだろう、例えばすごい簡単なことで言えば、例えば8時に8時に待ち合わせしてます、
はい、
来ない、今どこにいるのって言って、まだ家出てないって、もう8時過ぎてるよねって言って、いつ出てくるのって言って、もう今家出たよって言いながら GPS 見るとまだ家出てないんですよ。
GPS 見ると家出てない、GPS
つけてるんですか？ iPhone
を探すとか、そう あれで見ると、
怖いな。
違うんですよ、お互いに登録してて、
あ、そうなんだ、
そうなんだ、すごいな、
出てないってなって、家出てないんでって言って、なんでこんなに待たせるのって言って、でもめちゃめちゃ遅くて、なんか途中コンビニとか寄り道してて、あ、何言ってんのって言って、税金払ってきたって言われて、それで私が怒るんですけど、でそれでごめんねみたいな感じに向こうが言ってても、私の怒りが収まらずにわーって言ってると、向こうの我慢してたのがプチンと切れて怒られちゃ
った。そういうことね。
そうなんです。
まあ、でも
よくあるパターンなんですよ。
パターンではあるんじゃないでしょうか。
喧嘩は大体これですね。大体家出てないいつも待たせるっていう。
GPS つけてるの、それ何のために、お互い浮気しないように。
いや、なんかその家出てないから
そういう
すげえな、 GPS つけれるってのは。でも信頼の証ですよね、そのお互いつけれるって。どうなんですか、逆ですか、むしろ。
いや、 私が単純になんか向こうがじゃあ GPS つけとくから僕の居場所を見てくれればあと何分で着くっていうのがどう大体わかるからそれ計算して家出ずに待っててって言われて、
うん、なるほど
なるほど。
そういう使い方があるんだね。
そうです
ね。心が汚れてるんで福島君。
僕の心が汚れてる。
GPS イコールお互いの信頼とか浮気とかそういうことばっか考えたんでしょ。
そうですね。
福島君心が汚れてるね。自分今あれでしょ、そうやって言いながら俺だったら絶対つけたくないなと思ってたでしょ。
思いましたね。
なんでですか？
過去先輩と飲みに行くって言って、うん、あの家を出て、うん、今名古屋駅にいるよねって言われたことがあって、
え
別にどこに行くってその先輩と地元が一緒で、あの、まあ、家の近くだったんで家の近くで飲んでるって思ってたんですよね、
うん、
向こうは、
うん、
で名駅にいるよねみたいな、うん、なんで名駅にいるのって言われて、うん、先輩と飲んでるからだよって、うん、名駅でみたいなすごい聞かれて、
うん、
なんで名駅って知ってるんだろうと思って GPS でしたね。
勝手につけてたっていう、
一回あっちが携帯を落としてそれで iPhone を探すやってそれから切ってなかったんです。
なるほど。
で怒られたことがありました。怖いですね。だから
でもね浮気じゃないから何でもな
く
ない。
まあ、
ただ信じてくれるかどうかですかね、まあ、そうだよね。
その先輩がねどんな先輩かにもよるもんね。
そうですね。
女の人でした？
いや男の先輩でした。
まあ、男の人でも浮気って今ありますからね。
あ、そうだね。
いやいやいやいや。だまた前回と一緒、おっさんずらぶの話になっちゃうから。
うちは絶対浮気とかないんで、それの心配はないです。
向こうも絶対ない。
向こうも絶対ないし、私も絶対ないですね。本当にあったらもう差し違えるほどの勢い。
向こうの女も。
そうですね。
え、浮気例えば彼氏が、まあ、しないっていうのでだろうけど、うん、したとした場合、
はい、
向こうの女に怒るのか彼氏に怒るのかどっち？
え、でもなんか女の人って女の人にキレる節あるじゃないですか、
うん、
なんか私はその立場になったことないからどうなるかわかんないですけど、うん、でも悪いのは男の方だから彼氏の方だから彼氏に怒りたいなと思うんですけど、でもその場合なんか女といるとこ見ちゃったら女にキレそうな気もするんですよね。
実際見ちゃったらね。
実際見ちゃったらよく私物をね投げちゃうんですよ喧嘩すると、
うん、
でもなんか危ないって分かってるからちゃんと可愛らしいぬいぐるみとかにしてるんですよ。豚とか投げたりとかして可愛いじゃないですかね。そういうことをしそうな気もします。分かんないですよね。浮気されたことないか。
福島は僕ですか。
どう女が浮気したら、
はい、
男に
でも男の人って、うん、あの彼女が浮気したらちゃんと彼女に怒ることないですか。
うん、そうですね。
相手の男にキレる男ってあんま見たことないです。
あ、確かにあんま見たことない。
僕でもあの男から電話かかってきたことある
んです。
元彼のとあの連絡取っててで元彼から電話かかってきたことあります。こんなことってあるんだと思いました。ペットショップで。
ペットショップで？
ペットショップでドッグフードを買ってる時にその元カノの彼氏とおっしゃる方が電話かかってきてでどういうつもりですかみたいな。どういうつもりですかも何も。
それ何別れたことに対してってこと？
あ、いや、その今付き合ってる状態で連絡を取るのはなぜですかって言われて。
あ、元カレっていうのは当時現カレってことね。
あ、違うんですね。元カノ。
元カノってその電話かかってきた時は付き合ってる時とかね。
いや違う、付き合ってない時です。
ほう。
もうだから別れた
元カノの
今の彼氏から僕に電話かかってきたんですよ。
あ、なんで元カノと連元カノ
別れたのに連絡なぜ連絡取ってるんですか。
あ、なるほど。やこしい。うん、で、うん、なんで言ったの。
いや、もともと友達ですし別にそんな。
でも私その場合絶対連絡してほしくないです
よ。あ、まあ、よ世間はそうだと思います。でも僕別に元カノと普通に連絡取るタイプなん
で。私すごい嫌です。
で、なんて言ったの。
あの、お気に触ったのでしたら失礼いたしましたと丁重に、はい、謝りまして。
そしたら向こうは納得してくれたの。
そうですね、納得して、まあ、今後このようなことがないようにしてくださいって言われて、はいっつって。
え、それってでも福島に言うことじゃないよね。
まん
彼女の家ですっていう話ですよね。
そっちでやってくれとは思いますけどね、正直。
めんどくさいことに関わらんでくれっていう。
そうですね。
ね、巻き込まないでくれだよね。
そんな怒るような彼氏なんだったら連絡してこないでほしいですし、まあ、っていうか、怒られるって思ってるんだったらバレないようにしてくれって思いますけどね。
そうですよね。
で、俺でも22、23ぐらいの時に、
はい、
その元カノ、まあその時はちょうど彼女と別れた時に、その別れた彼女の 前の彼氏にが突然目の前に現れたことがある。
突然目の前に。
そう。
え？
すげえ。
そんな UFO みたいな。
でもそんなフワーンとはできてないから。
あ、違うんですか？
じゃあなんか普通に、うん、まあ彼女と別れ
て。そこで回転したりとかして
ます。してないし、してない。
それ UFO です。
別れて、まあ別れてっていうかもう、うん、揉めて別れて。
揉めて別れて。
で向こうが寄り戻したいって言ってるけど、うん、まあもういいやってなってて、うん、で。運が悪いんだけど俺も、はい、その別れて、その多分その彼女が元彼に多分相談かなんかして、はい、で元彼が多分まあ大丈夫かみたいな感じで、
は
い
は
い、
元々彼ってことですね、その女の子から。
あ、そうだね、もう俺が元彼になっちゃ
う。ややこしい、
ややこしいから、お前が今それを言ったことによって
失礼しました、
はい、で多分相談してたと思うの、はい、で、まあ、どうしようみたいな。で俺がじゃあ多分相手の男、はい、なんか見てきてやるよ、あことを言ったのかどうか知らないんだけど、で運が悪いのが俺ほんとたまたまなんだけど、その時に、はい、その後輩の女の子と、はい、同級生の女の子と、はい、俺で3人で歩いてたの、
はいはい、運が悪い、
めちゃめちゃ感じ悪いよね、それって。3人、女の子2人連れて、
もう女はべらしてやがるってみたいな。
そうそうそうそう。でこれで別に何にもなく単純に駅までよ、3人で歩いてただけなの、
今日の私たちみたいな感じ
ですね。そうそうそう、逆バージョンだよね。
そうですね。
これ普通に行ったらその元彼からしたらさ、様子見どんなやつか様子見ってやるよ、ずっと会ってみたらさ、女の子2人自分の前の彼女がさ振られて
悩んでる
のに、女二人引き連れてみたいな感じになって、そしたらもうこいつがもうブチ切れ出して、
お前関係ねえだろ
って。そうそう、だから全然知らないのに、パッと突然、そこで突然ようやくふしゃーって現れて、
ふしゃーって現れ
て、UFO だ
UFO だ、なんかちょっと話あるんですけどとか言われて、そいつの車に乗って話して、
連れ去り誘拐事件ですよね。
そうそうそう、あったあった。いや関係ないよね、それみたいな。
そうですね、
めっちゃ関係ないですよね、絶対。
だったらじゃあ本人と話しますよ僕はみたいな。
珍しい。
すごい。
そう、それあったあった。
あ、
感じが悪いよね。運が悪かった。
運が悪かったですね。
その女も変ですけど、その彼氏も変です。
変だよね。
登場人物がみんな変です。
みんな変だ
った。やばい人に見かかりますね。
そうそうそうそう。
ルイトモって言いますしね。
うん。
じゃあそれ言ったら。
何なんだお前。あれ。何なんだお前。いや、ゆるーく人になんか毒塗るな。
女の子のあるあるじゃないですか、ね、これって。地味に毒吐いてくるみたいな。ね。地味にけなして。
何気にけなしてるみたいな。女子だろお前、やっぱり。
やっぱりちょっと見た目もちょっと女子っぽいから。
ね、福島君は今度どんな子とご飯行くの？
どんな子ですか？
いや、
パツンですか、前髪？
パツンですね。
あ、そうなんだ。
カットが増えるから。
そう、カットはしないよこれ。
ここ
しない
んかい。
ちょうどのあれで尺で終わるからね。
大体前髪に僕分けてること、付き合ったことないかもしれない。
大体パッツン
だ。そんなことないです、嘘ですね。
センター分けとかじゃないですか？
センター分けとかじゃない
です
か？
おでこ全出しじゃないですか？
ではない
。
今村さんみたいなのあんま結構タイプでしょ、どっちかっていうと。
そう、いや急に髪の毛パッサするじゃないか。腹立つ。そうですね、まあ
そういうこういうタイプの
子が多い
が多いでしょ。
多いですね、確かに。
中身は多分違いますよね。
そうですね、
こ、うん、んなに明るい人多分付き合ったことなさそう
ね。いや、そんなことないですよ。
暗いことしか付き合
ってない。暗いことしか、なんかもうね、あの部屋の隅でね、なんかいろいろ数えてる子みたいな。
そうそう、苔が部屋に苔が
入ってる。そんなことない。
部屋に生えてるんですか？育ててるんじゃなくて。やばいですよそれ。
タレントの卵とか、あのバンドのボーカルをやってる子とか、
まあ、とか言っちゃう。
ただの大学生もいましたし、
ただの大学生、大学生はいいもんですよ。
ただの大学生を一番最後に持ってくるんだよ、最初に持ってこい。
そうだね。
ただの大学生こそ一番大事にしなきゃいけない人材だったかもしれないですよ。
そうですかね、
うん、そうだと思いますよ僕も。
すいません。
さあ、というわけでもう時間も来ておりますので、はい、もうちょっとありがとうね、はい、今村ちゃん、また何かあったタイミングがあったら出て、
あ、ぜひお願いします、うん、
でもま
あ、
おつぜひでもよろしくお願いいたします。
一緒にね、出れたらいいんですよね。
そうだね、なんか一回ね、一緒に企画考えて出ましょうよね。
そうですね、
なんかじゃあお願いします、
はい。さあ、というわけで、はい、本日のお相手も私レンガ堀尾と、
空飛ぶリビング福島と、
はい、
と今村でした。
はい、ありがとう、バイバイ。
ありがとうございました。手を振っちゃう、
振っちゃう。